こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
じゃあ2023年振り返りましょう。まあいいよね、なんかその昨年末に来年はこうしようっていうことを書いてるから、
うん、
で書いてるんだけど、書いたことなんてすっかり忘れるから、
うん、
そこを紐解けるものを持ってるっていうのは良いことだよねって感じ。
そうそうそう、ピンがちゃんとねあるからね。
うん、でなんか2022年末に何書いてたかで言うと、まあ、2022年がまあ変化だったんだよね。嫁の仕事復帰があり、ああそうね、2022年から週2のご飯担当に就任してんだ。
おう。
ああ、で何をやってこうかってことを考える2022年だったぜみたいな感じなわけだ。だからそこで転じた上で、まあ、ちょっと仕事モードにシフトさせるぜみたいなことたちをイメージしながら、まあ、あれこれ何の可能性があるだろうっていうことたちをやってきた2022年踏まえ、
うん、
まあ、次の形をイメージできたぜと。なのでそれを積み重ねる2023年にしたいっていう、ことを決めてました。具体で言うと、自分できちんと決めたことを進める、まあそれは自分の活動的なものたちでっていうところだね。
うん、
で家族旅行をたくさんする、たくさん本読み、漫画を読み、映画を見る、月に一度浅草以外の場所に行くって言ってる。俺去年3回振り返りかやってんだよね。で3個シートがあって、その3個のシートをマージしてんだよね、これ
の最終版。これはあマージっていうか、あ、そうそうそうそう、あ、なるほどなるほど、はいはい。
で七五三を祝いたい、両両親を絡めたイベントする、自分のやってる事業を広げる、すごいね、始める、浅草の優になるべく活動を展開する、
これ赤字にしておくんです。
浅草の情報発信、読書会、映画会の各地で各地域展開って置いてました。
うん、
って言ってたんだ。へーって感じなんだよ。
この始めるはね、俺もちょっとあんまり伝わってなかったわ。
うん、で、まあ結論的に言うと、まあ去年、まあここら辺ちょっと概念で言っちゃってる感じあるからさ、具体でで言うとさ、
うん、
まあ何じゃ次してこっかなみたいな、その瓦割り屋を広げるみたいな話はないし、居合バットも、まあ、その拡張性みたいなところで言うと一割引やってるから、まあ、拡張性ない中で、
うん、
何の領域で動いていくことが楽しく暮らす人を増やすっていうところにつながってくるのかみたいなところたちを考える中で、
うん、
なんかまあ俺が何々みたいな話じゃなくて、町主語で町がもっと面白くなったら別に俺がいなくなってももっと広がるみたい なんかそういう形にシフトさせていこうっていうことを決めたって感じなわけですよね。
うんうん、
でそのための布石として、まあ、今年2023年でアミューズメントタウン浅草という、まあ和のアミューズメントパーク化を浅草内で進めるというプロジェクトを立ち上げて動かすということと、
うんうん、
あとまあ浅草経済新聞ちゃんとやるぜっていうことたちを去年年末思ってたって感じだね。まあ、想定していたみたいな。はい
は
い、
うんうん、
で、で、まあ、その他活動は、まあ、基本止めずにそのまま続けるみたいな形にしたのかな、
うん、
だと思います。で、この2023年末で言うと、まあ、それらがどうだったのかで言うと、浅草経済新聞は1年間全く動かせなかった。全くって言うとあれだけど、ちょびっとだけ触ったけど、
うんうん、
まあ、ほぼなんかちゃんと立ち上がりっていうところはできてないから、
うん、
あ、できてないよなと思いながら年末迎えてる感覚がもともとあったから、
はいはい、
って感じです。
うん、
で一方で、アミューズメントタウン浅草は、まあ、4月ぐらいから活動としては動いてて、
うん、
なんかまあ結果昨日の夜とかもさ集まりしてたんだけど、
うんうんうん、
まあ、結構大盛り上がりをしていて、早くやっててよかったよなみたいな感じだったりしていて、だったりするので、なんかまあ、積み重ねるみたいなところで言うと、まあ、今言った2つは新しい活動として、1つは全然動いてない、2個はまあ、うん、手探りながら動かそうとできましたみたいな感じだったりするから、まあ、悪くない、はい、 1年ちゃんと動かそうとしてて、でまあ、結果、まあ、日々に忙殺されながらも、まあ、進められたって言っていいんじゃねえかな、みたいな感じかな。で、その他に、まあまあ、瓦割り合いは続けて、刃バットを続けて、カタカナ読書会は、まあ、継続的に、まあ、1年間、その、まあ、全国のそれぞれの読書会の皆さんとも絡みながら進めて、で、今年からテコか。今年から
今年からテコだね。
テコに切り替わって、テコはテコで動いて、で、大徳百人会議も進めて、
あれ、カラー
で、
ズ法人化は今年？去年？
カラーズ、あ、そうだね、カラーズは、法人化は去年で、今年から、カラーズ2023というプログラムを1年間、まあ、これもまあ、初めましての取り組みで1年、まあ、振る回し、まあ、今回ね、年末の振り返り会でおしまいっていう形になるけど、まあまあ、いい感じに回せた、まあ動かせたかなとか思うから、あ、そうだね。まあ新しい取り組み的には、今言ったハハハ的な活動にプラ CLD の話があるかなっていうところかな。みたいなところたち、あとまあ、田の倉キャストも継続してっていうところも含めて、で、その他あれこれも手掛け、メディアにもそれなりに出て、みたいな感じだったから、まあなんか、取り組み的には良かったんじゃない？だし、ここになんか自分の楽しいをデザインするに家族旅行をするみたいなところは、ね、ここにも久しぶりに海外に行きたい。まあ、前回そんな話、前々回か
だ
か、
ね。
そんな話したけど、まあ、夏に札幌家族5人で初めての家族旅行、家族5人だけの旅行ってところ行けて、で、11月に沖縄はまあ結婚式で行ってて、みたいな感じだったり。だから、まあ、行けてたな、みたいな。で、久しぶりに海外行きたいは、まあ、個人として、まあ、実行できたから良い。で、たくさん本読み、漫画を読み、映画を見るも、まあ、動かすって決めたから、今年俺、本1000冊
映
読
画
んで
ね。
るって言ったっけ？
言った、あれ？本っていうか、漫画？本？
本と漫画俺別扱いの。
ああ、だよね。で、今年からのニューは、なんか俺映画を見るだと思ってるんだけど。
いや、まあ、映画を見るは去年の誕生日から決めて、で、まあ、週1で見るって決めて、今年からログを取り始めたのよ。
ああ、そういう意味ね。
で、今52本とか見てるから、まあ、週1ベースぐらいになってるから、まあ、予定通りな感じ。で、漫画は去年はね、4、500冊ぐらい、450、60ぐらいだったかな。読んでて、で、まあ、漫画の読む割合がまあ、下がったなっていう感じ。で、今年何冊読んでんだ？今年は190とかですね。単行本ベースで。読んでます。で、まあ着地もうちょっと伸びるかっていうぐらいだけど、まあそんなもんだ。まあ200ぐらいだ。で、あと、ここに書いてないけど、雑誌も情報のキャッチアップとして抑える。まあ、あと新聞もあれだけど、で、雑誌を自分がどれだけ読んでるかっていうのを分かってなかったから、それもカウントし始めた今年だったのよ。自分が雑誌どのぐらい、まあ、俺意識的に雑誌から情報を取るっていうことを決めてるから、で、決めてるんだけど、どれぐらい読んでるかっていうことを把握しなかったわけですよ。
雑誌はカウント難しいね。
で、カウントし始めたの。1月から、まあ、今週に至るまで、みたいな。どのぐらい俺読んでると思います？あ、これ、雑誌って言ってるのは漫画雑誌。俺、週5冊の漫画雑誌を読んでるんで、それも含めてるんだけど。
漫画雑誌っていうのは、ヤングチャンピオンと
あ、
か、
なんでヤングチャンピオンから
俺も
来るの？
言いながら思ったよ。
ジャンプから来るだろ、普通。
ヤンマガかと思ったよ。
いや、ジャンプ、ヤンマガ、スピリッツ、マガジン、ヤンジャンを読んでる。
それを含んでんだよね。
含んでる。
だから、5×50 には絶対あるから、250じゃんと。
い
で、
やいや、合併はあるから。
まあ、大体のこういうのは類推だから、250あります。で、週刊の雑誌ってあんまないと俺認識出るから、月刊の雑誌を何冊読んでるかかける12だと思ってます。で、月刊の雑誌を20冊読んでるかな。で、12の240だから500冊ですね。
ああ、すごい、すごいいい類推だね。今ベースで言うと621。まあ、週換算での予測数で言うと630とか40とか、多分そんなもん。 で、まあ、週あたり 12.2 冊読んでるのが今平均だから、
うん、
だから漫画5冊と7冊ぐらい他の雑誌見てるみたいな感じ。
ま
あ、定常的に見てるのが、ニューズウィーク、スパー、アエラあたりは、まあ、なんか定常的に見てるかな。
あとは、iPad で見てんだっけ？紙？
雑誌、その漫画以外の雑誌は、
うん、
iPad で見てる。
はいはいはいはい。
で、それは、前も説明したように、あれですね。Kindle、
Unlimited。
Unlimited。
もう一個なんで確かね。
あと、もう飛んじった。
ビューン
、はいはい。ビューンの2つで見てるせいな感じ。
だね。
あと、フライデーとかも見るね。フライデーと、フライデーと、フライデーとフラッシュか、FF か。まあ、眺めるか。だから、なんか情報感度は高いって、まあ、それ意識的にやってるからだよな、みたいな感じだったりするから、まあ、そこら辺もやってたよね。
はいはいはい。
で、映画見たら、なんか、まあ、安さんとかなっちゃんと会話するみたいな、なんか習慣ができたから、なおさらなんか広がったみたいな感じはあるかね。で、七五三も今年イベントあったし、七五三もあったし、ディズニーも家族5人で行ったし、みたいな感じだったから、まあ、イメージした感じになってったかな、みたいな感じかね。
一番家族イベントが、なんか、次どこ行こうって言えるタイミングだね。
いやー、でもまあ、どこ行こうがなんか、なかなかまあ、難しいっていう感じだよね、みたいな。まあ、今いる場所をね、離れるということは、必要なあれだったりするから、
うん。
まあ、来年もまあ、どっか行けるといいってことを今感じたりするから、来年の計画というか、イメージの中に、まあ、そういったものは含まれていくような感じはするけど、
うん。
まあ、それと、なんか、まあ、自分のやってこうとする、まあ、プロジェクトたちとのこうバランスをいかに取るか、
はいはい、
みたいな話があるかね。まあ、どうしても、まあ、今で言うと、土日を俺自身がこう瓦割りや店頭に立ってこう店を動かしちゃってるから、
うん、
土日が俺自身が動けないっていう人にこうなってる感があります。
は
いはい、 そうね、でそうするって、嫁は土日休みで、保育園も土日休みでってなると、まあこううん、よくあるいろんな家族においてもその休み合わない問題。
はいはい、サービス業あるある
。サラリーマン家庭はまあ別にいいけどみたいな、サラリーマン家庭以外にこうバランス取られてない。現在の世の中システムみたいな話にぶつかるから、
うん、
まあ、そこをどうするかみたいなことは、まあ、ちょっとまあ先に進めないといかんかねっていうところたちはあるかもね。だからまあ、まあ、総じて言うと、これ面白いもんでさ、100% の思い通りではないにせよ、やっぱり、イメージした方向の1年になるよねっていうことはやっぱりそうで。
そうね。
まあそう思ってるんだからそりゃそうでしょなんだけど、
うん、
いやじゃあそうならばやっぱりデザインしないで望んでしまった1年においては、まあなんかその、世の中のなんかいろんなこう刺激に対しての反応でしかない
1年にしかならない。ノーガードになっちゃう1年だよね。
から、やっぱなんか、決めるという行為はやっぱ大事だよねみたいな。まあ、それはウィリーの今のシートを見てもそう思うし、
うん、
まあ俺自身もなんかまあそう考えたから、まあ、そういう方向に動いていく、まあ、当たり前なんだけど動いていくじゃんね。でそれは意図せず自分が動き始めたことによって反応的に逆にその自分以外の世界からのフィードバックとしてなんか新しい動きがあったりとか新しいお誘いがあったりとかみたいな形にはなってきたんじゃねえかなって。まあ、当たり前なんだけど、当たり前に気づくということがまあ 大切だよねって感じですか。
なんかそう、概念的にはさ、なんかこの前言ってたさ、うん、なんだっけ、食べ物をさ、なんかルーレットで決めるのはちょっと自己決定論的にはおかしいぞって話をしたじゃない。
うん、まあ、したじゃないは、それは Facebook 上の話な。
したじゃない。
会話は入澤さんとはしてないっすよ。
はい。まあまあいいとして、そういう話があるじゃないですかと。でいくと、うん、やっぱり身近な細かいことも自分で決めるとこにしかなんか自分の人生はないし、 この1年どうしようかって自分が決めないと、世の中の各種の刺激によって、なんか、ね、緩い方に流されちゃっていくっていうのは本当そうなんで、なんかそこの、なんていうんだろう、俺結構目標とか目的とかってちょっとカチッとやりがちだったんだけど、その言葉じゃないにしても、この1年にするんだとかっていうのを、なんかもっと宣言した方がいいなっていうのは、この取り組みを毎年やってる中での、まあ、毎年言ってるは、なんか学びですと。で、
いいことやってるよね。
いいこと、いいことやってるよ。
いいことやってんなーって思うい
いことやってる、やってる。で、そう、これ多分ね、そうそう。で、カラフルライフデザインフォーマットをいろんな人が使えるようになるに、その展開みたいなところを見据えてるのもいいし、これちょっと逆に去年の話を聞いて一個反省してるんだけど、これをやっぱ家族でやるとか、もっと身近な人でやるとかができるといいじゃんねって話をしてて、久々にね、コロナも明けた中で行くと、家族と会える人も増えたりするし、その中で、あんまりなんかそういうことまで踏み込んで喋んないけど、親父はどうしたいかをなんか聞いてみるとか、なんかそういうこととかできると、自分の人生だけじゃなくてみんなの人生になったりするとか、なんか、ね、人生の先輩がこれをやりたいって言ってるってことは、もしかしたら俺も将来山登りもっとやりたいってくるかなとかって思ったりしてるんだけどさ、なんか、そういうのがつながったりとか、お互い影響が出る方がやっぱりいいと思ってるので、それはなんか自分の人生の拡張だったりするので、俺の言葉でいくと、なんか幸せな親子が増えてるようなイメージがあったりするなみたいな感じを、俺は身近な人にも展開できたらいいかなっていう感じ。だからなんか、ボイスカウト1年こうだったみたいな振り返りよくするんだけどさ、それみんなぜひしてみましょうとか、来年どんな1年にしたいかねとかを、ワイワイ喋るとかは、単純にいいことかなっていう、こんな感じ。
これ家族でやってみてよ。
去年も言われてね、そうだよね。分かったかと思い出
い
した。
や、俺もやりたいなと思うんだけど、なんか、まあ、まだ子供たちはまずできないからさ、
はいはい、夫婦でね。
っていうところ思うし、まあ、嫁も多分乗ってこねえだろうなっていう気はするかなと思うと、だからまあ家族作りみたいな感じの方やりやすいなって気がするんだよね。だからケースがなくてさ、やってみたらこうだったよっていうなんかサンプルが欲しいみたい
ああ、わかるわかる。そうそうそう。中学生になった子供もできるし、奥さんは普通に話せばできると思うし。
な。小学校どれぐらいだろうね。3年4年ぐらいになったらできんのか
ちょっと近しいような、まだ話も大丈夫？
な。
メタファー的な話でさ、ボイスカウトの活年1年ありがたい活動を振り返るっていうコーナーをやって、それぞれの Google フォトの写真のストックが全部あるから、各イベントごとのなんか保護の写真ここぐらい出して、どれに対して思い出が残ってるかっていうのを希望するところにコメントを書かせたりしたんだよね。で、それ1年間全部つなげて、1年間振り返りムービーやって、めっちゃ感動みたいな感じなんだけど、まあ、小1、2で行くと、なんとかが楽しかった。で終わっちゃうの。まあまあ、そんなもんでいいかなって思うんだけど、少なくとも、12ヶ月の多分24回ぐらいイベントがあるんだけど、その中のこれがいいっていうのは残るから、それを選んだりしてるっていうのはもちろんできるし、それを、のフレームでいくと、まあ、1クォーターどれぐらいだったかなとかっていう、この4つぐらいを出すようにすると、もう少しなんか深みがあるような1年になるかなっていう気がするかな。
このシート本当よくできててさ、
うん。
めっちゃ手前味噌だけどさ、
手前味噌ですよ。
その人の一年がどこの角度で見てたかっていうのをマジで透けて取れるんだ
そう思うよ。
よね。シートに現れないものはないに等しいんだよね。で、なんか、こう書き出せない人は、お前の一年何もなかったに等しいっていうのはすごい失礼に当たるかもしれないんだけど、でもあるじゃん。別に。単調な毎日の中でも何かは。
ある。
みたいなものたちが、傍目から見ると街行く人は何を持ってる人だろうは見えないけどさ、一枚のシートに落とすと見えるよなって気はするしさ、で、その時の気持ちの上がり下がりみたいなものとかもさ、書き出してくれてようやくわかるよ。
そうだよね。やっぱ日々の話しかしないからね。
で、それは言葉尻だけで捉えちゃうといいって言っててもさ、実際お前、なんか今いい状態だよって言いながら、もう顔死にそうだぞみたいな感じとかもあったりするわけじゃん。 言葉尻だけでも捉えられないから。で、それが家族の、家族というその距離感でいながらさ、
うん、
知らないじゃん。
はいはい。
で、うちも子供たちがもっと成長したらさ、子供の世界ができてくるわけでさ、
うん、
その子供のそれぞれの世界を持つときに、どういう気持ちの上がり下がりがあったのかどうかとかって、
うん、
わかんないよね。
わかんない。あ、本当に親が見てる部分しかわかんない。俺もだって、
そうそうそう、
うん、マーコ、ボーイスカウトにいるマーコしか知らないから、学校でこうだったんだよとかって言われて、あ、そうか、初めて知るみたいなって、どんどんね、外の世界のことしかわかんなくなっちゃうから。
あと、その上がり下がりみたいなこともさ、上がってたんだ、みたいな。下がってたんだ、みたいなこともさ、その危機的状況になったらなんか救い上げるみたいなことはできるかもしれないけどさ、
うん、
でもなんか下がり目の状態の時になんかするみたいなことはやっぱできにくい、近くにいてもできにくいんじゃねえかなって取り繕っちゃうところもあるし、
うん、
今あの寝しなにさ、俺が寝かしつけ当番の時はさ、
うん、
あ、まあ俺がじゃなくて、まあうちの日々のルーティンでさ、子供寝かしつけの時には、
うん、
あの子供の楽しかった報告会を終えて寝るっていうサイクルなの。
去年も聞いたよ。去年も聞いた。
絵本を読んで、
はいはい、
子供がそれぞれ、
はいはい、
今日何が楽しかったっていうのを、あの、まあ、俺か嫁が、まあ、寝かしつけ入るときに、
うん、
自分と子供3人がそれぞれ言うみたいな。
うんうん、
で、なんかあの、そういう報告を聞いてる中で、垣間見えるところはあるじゃん。
うんうん、
あそこなんだ、今日1日通してみたいな。
うんうん、
でまあ、娘たちまだ3歳とかだからさ、
うん、
あの晩ご飯が美味しかったのが楽しかったですっていう謎の発言とかをよく繰り返すんだけ
ど。いや、いいじゃん、最高じゃん。
いや、晩ご飯が美味しかったのが楽しかったって、お前なんかすげえな、めっちゃ、それ論理になってんのかみたいな感じは、まあ、微笑ましいことは微笑ましいんだけど、まあ、うん、彼女たちは彼女たちのまだ世界観っていうものを持たないから、外界との接触っていう部分においても、なんかそのまだ認知っていうのがついてないって感じだなーとかって思う。
うん、
まあ、直近の短期記憶的に直近の晩ご飯の話し会またみたいな感じで思うんだけど、
うん、
まあ、そういうものが変わってくると、まあ、成長を感じるんだなーとかっていうのを思ったりするからさ、
はいはい、
まあ、そのさっき言ったその子どもの状態とかをキャッチアップするみたいな話の時に、まあ、そういうシーンもなんか図らずも習慣化してった感じでいいなと思うんだけど、
うん、
でも楽しいことだけ聞いてるとさ、やっぱしんどさには気づけないっていうなんか一側面を持つわけじゃない、
うん、
だからなんかこういうシートがなんか家族とかでなんか有用であるみたいな感じになると、
うん、
またなんか違うよなと思いつつ、でもまあそうなればいいなとは思うものの、まあ、そこをわざわざやるみたいな、そのある種 の、 その家族内における関係性をちょっと変える感じでもあるじゃん。
まず結構かなりいい関係の家族じゃないとやんないよね。
関係性というか、その親が自己開示を子供にするのかということ がなんかネックなんじゃねえかなと思って、
はいはい、
親は親としてのポーズ取るじゃん、
うん、
でなんかあんまりその親の上がり下がり、その、まあ、それこそ俺らがやってるみたいに、自分の作ってるシート、ここの時下がっててみたいな情報を、子供にできるかどうかってことが試されるのかなって気がするんだよね。
ああ、なるほど。
それは子供を一人格として捉えるかどうかって話にも近い気がしていて、
うん、
そこが試されるかなんかちょっと難度高いなっていう感じはするんだよね。
うん、
まあ、したときにウィリーはなんかそういうの、いやむしろ言ってった方がいいでしょっていう人だから、なんかケースとしてはなんかウィリーのとこ行けんじゃねえかなっていうことを思っちゃう。
ああ、行けると思う。奄美の移動時間とかなんかね、紙一枚。
移動時間は無理だろ。
いや、紙一枚渡してちょっと考えとこうよとかぐらいはできると思う。
ああ、なるほどね。まあ、0時とかぐらいになったらね、なんか、まあ、
逆に本当に0時
かけるよね。
何考えてるか分かんないもん、今。
あ、そう。
全然。
だからまあ、反抗期タイミングにも入ってくるだろうから、逆にこんなん嫌だよ、みたいな、やらないよ、みたいなことを言われる可能性すらもあるってことでしょ。
うん。
何の意味があるんだよ、みたいな。言われると、うってなる。
意味はないけど、なんか強制するんじゃなくて、やりたいって思えるようには、もちろん話したいけど、なんか、 ね、1年どうだったかとか、ね、来年どうしたいかとかを考えるときに、単純にいろいろ教えてっていうだけだから。う
ん、なんかまあやれるといいよね。まあ単純さ、これやるセッションの人たちとはさ、
ん。
仲良くなんじゃん、単純に。
あ、そりゃそうだよ。
だまあ自己開示してくるから、まあそれは心理学的に言ってもっていう話だと思うんだけど、お互い自己開示するから、そりゃ仲良くなるよねって感じはある。そし
そう
た
ね。
ら、幸せな家族増えそうっすよ。
まず、そう、土台のさっき言った、一人の親として、一人の子供としてという前に、一人の人格として、この人に自分の全部を出してもいいと思えるかは結構、あれだね。多くの人に対して試されるやつだね。
親として試されるスタンスみたいな感じだよね。やっぱね、親は親のポーズを子供の前で撮ってるなって感じはあるよね。
でもまあ、なんか、俺は結構できる気がするけど、なんかちょっとやってみた場合の反応は気になる。
まあでもまあ、俺が子供だったらやりたがるかっていうと、どうかな、
なん
どうだ
か、
ろう
もう少し
な。
ポップにするとか、もう少し楽しげにするっていうちょっと味付けはあるかもだけど、やりたいことは多分、なんか、なんつうの、年間のこういうイベントあったよねとかっていう、その整理とかもしかしたら親がちょっとしてあげないとできないかもしんない。俺だって日記ないか、日記ないとできないしさ、写真見ないと思い出せないからさ。
そういうのあるだろうね。
でもそれって親のが見えてる世界しか出せないからさ、学校でこういうことがあったんじゃないのとか、学校の年間予定表とかも見据えながらなんか、話すとかってやると違うの出てきたりするかなみたいな。
まあ、子供っていうかさ、未成年だとするとさ、その未成年者同士だって、まあ、4人でセッションしましょうぜっていう話するとすんじゃん。何歳からだったらできると思う？
子供同士でやるってこと？
あ、そうそうそうそうそう。
あ、これなんか前も話したけどさ、高学年は絶対できる。高学年ってのは5、6年ね。絶対できる。
絶
で、
対できないでしょう。
あ、できる、できる。
しきれないじゃん。
あ、仕切り？ルールはでもさすがに1枚ぐらい配るんでしょ？こういうことを話しましょうみたいな。
回答を出すはできるは分かるのよ。
いや、仕切りを含めて自走するのは結構難儀だよ。それは変な話。学年じゃなくて、大人でも仕切れない人たくさんいるから、そんな。
まあまあまあまあ、そうだな。そうだな。
それは親、子供の問題じゃないよ。
高校生ですら怪しいよな。いや、例えばまあ、その、学校のさ、なんかの授業の時間使って、じゃあみんなでこれやってみましょうって、まあその、個人情報をばらまくからさ、事業化できないっていうのはもちろんあると思うんだけど、でも高校生でもなんかやれる気しないよな。
なんかそう、ファシリはね、すごい、ファシリとかディスカッションとかの、なんていうの、論理の部分でも結構難しいのに、結構人の人間性とか、この時どう
場
思ったの
の
とか。
運用の話もあるし、そうね、そのトピックに対するアプローチの話もあるから、まあ大学生とかになるだろうな。そうするとさ、まあ子供の頃からこういうサイクルで回してったらなんかいい気はするんだけどさ、やっぱ子供同士ではできないじゃん。で言うと、なんかまあ家族ででしか多分ないよ。やれる場を持つのであれば、子供が。シートを書くだけでも意味があると思うの。
あるし、そうそうそう。だからさっきね、たまたま言ったけど、俺そうだなと思ったけど、俺が家族でできるようになったとします。俺がボーイスカウトの場でできるようになったとします。で、ボーイスカウトの親に対して、実はこれ家族でやるといいんですよっていうようになったら横転できたりするから。なんか、どっちも広げるのむずいと思うの。今のフレームって変な話。そこは、より、なんて言うんだろう、近しい人に対してここまでさらに開示するぞっていう関係性があって、その年代の人っていうのはなかなか広げ方の工夫はいるね。
家族でできたら面白いよね、やっぱりね。そうね。大学生、彼氏、彼女でできてもまあ面白いなって思うけど。まあ、そもそも改まってやれる関係性を持ってるかどうかっていうと、ちょっとまあその点で、ちょっとなかなかって感じになっちゃう感じはあるわな。な
あ
るほ
るね。
ど。でもまあなんかシートを引き合いになんかまあ見ると、 やっぱまあ思ってた感じにやっぱなっていくから、まあどれだけのことをやっぱイメージしながら、その都市に臨むかだし、まあそれがあの1年サイクルで答え合わせみたいな話じゃなくて、まあ今やってるみたいに3ヶ月おきにあの軌道修正かけながら、まあ1年間過ごしてみたわけじゃない。まあそれって今年初めてって言ったら初めてじゃん。去年はテスト的にやってたけど、うん、今年そういう軌道修正かけながらやったから、まあより濃い感じで過ごせたんじゃないかなって気はするかな。
うん、あ、なんかそうそうそうそう、あの遠くの1年間のこの何ていうの目的地だけどってやっぱどうしても忘れちゃうからさ、3ヶ月に1回のところだったらまだ先月先々月は思い出してちょっと途中経過のピン止めできる。でそうするとどっちに向けてどうだって微修正できるとかあるから、トータぐらいがあるとやっぱり解像度がどんどん上がっていくよね。
で日々みんなさ、タスクはさ週次ベースとかでさスケジュールとタスク回してるからさ、大きい絵面でやっぱ見れるっていう機会を持たないよね、やっぱりね。
そう。
週のスケジュールとタスクで動いちゃうと。で、結果何も残らないみたいな感じになっちゃったりするから、まあいいんだろうな。あの、ちょっと、あの、取りの目的に一般するという中で、自分の人生を、まあ、デザインしようと試みるという行為自体が。
いや、そうだと思う。なんか、多分そこまでまだ今後かもしれないけどさ、変なし、10年史とかをこれたってやるとさ、すごい変遷は実はここだったとかって振り返れるものがあるのも素晴らしいしさ。
あ、そうね。まあ、ちゃんと落とし込もうとしたら、そういうのはまあ、見えてくるよね。で、それを人に見てもらうがやっぱまあ、大事よね。自分でまとめるだけじゃなくて。
普通に俺、人生史として家族に残したい、子供に残したいとか、あの、ね、葬式の時になんか配ってほしいみたいなまで消化するかって言ってるよ。
ここはイリポン期、ウィリー期。
そうね。
で、そのまたなんちゃら期みたいなのが控えてるからな。
はいはい。
や、安いよ期、イリポン期、はいはい、ウィリー期って。
はいはい、そう
だ。だからもう一個あるんじゃないですか。四つ目が多分あって、なんか着地なんじゃないですか。
変換形態があるか。
うん。期章の今、天に来てるから、結びがなんか、最後また安いよ期に戻る。安って。
わかんないけど。あ、でもまあまあ、そういうような。人生の一生のつながり的なやつに気づくには1年単位でやるっていうのはいいかなっていう、そういう話だよね。はい。じゃあ締めましょうか。
はい。まあ、いい1年でしたということで、皆さんの2023年はどんな1年間だったでしょうか。まあ、機会見つけて一人で振り返るだけでも良いかなと思いますし、うん、まあわよくば、あのカラフルライフデザインでは、そう、ここ、手前味噌宣伝になってますけど、まあ、ノンプロフィットベースなので、許してちょうど、中で、まあ、近くの仲間と、もしくはパートナーと、もしくは家族で振り返りをすると、うん、まあ、解釈も広がるし、うん、そこに紐づく次のタームのデザインにも影響する何がしになっていくと思いますので、
はいはい、
ぜひ振り返っていただけるとよろしいんじゃないかと思います。2023年も、まあ、奇特な、こんな、個人でやってるポッドキャストにお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。
やってました。
あの2024年も引き続きだらだらゆるゆると続けてまいりますので、あの時間があるときにお付き合いいただければ幸いです。ということで皆さん、良いお年を。また2024年にお会いしましょう。それでは。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。